2024年6月10日月曜日、時刻は午前8時11分になるところです。さて、中井沙央衆さん、最後の家族の親縁、往診で垣間見たもの、前回はですね、往診先週ですね、精神の病というのは自然治癒力の大きい病であると思うと、これはいささか根拠のある楽観主義ということですから、中井先生の実践の中でのまあ過程ですね。で、そういうふうな自然治癒力がまだ生きている間は、その最大の努力は患者と家族の士気を保つこと、これが一番大事だと。で、2番目として、ひどくならないように注意すると。で、直接何か治療を施すっていうのは3番目だというふうな話がありましたね。で、続けてその往診でいろんなことを書いていただいているわけですけれども、中井先生が謎がいくつもあったということで、その謎を解いていく過程が326ページから続くんですけど、これ、状況設定の、多分今日はその状況設定のところで、終えた方がいいと思うんですけど、長くなりますから。でもこれやっぱ長いけれども、やっぱ読んどいた方がいいと思うんですね。こうなっておりますね。往診して初めて解けた初歩的な謎がいくつもあった。例えば、ある少女が10年来全く眠れないと訴え続けていた。またそばに魔女がいるとも。私は外来でその謎が解けないまま何年も見てから、友人に後を頼んで転勤した。しかし2度目の転勤先に頻繁にかかってきた電話は、現主治医と共に往診することを私に決心させた。それは患者の希望でもあったが、私の中に謎を解きたいという気持ちが動いてのことだったのも否めない。市営住宅の一つに少女の家はあった。父は去り、母と二人住まいであった。少女は白石と言ってよい容貌に、白石、皮膚の色の白いことということですね、初めて知りましたが、父は去り、母と二人住まいであった。少女は白石と言って良い容貌に、20歳を過ぎているとは思えないほどあどけなさを残していた。10歳にならない頃、まず母の診療に伴って私の前に現れ、次いで診療の主役となった当時の面影はほとんどそのままであったが、10年の閉じこもりがその上に重なっていなかったわけではない。旧知の母は私を歓迎した。私たちは道に迷い、夜になっていた。豪雨であった。10年の全不眠はありにくく、まして体重が減少しないでそうであるということはまずありえない。質問に応じて少女は頭痛と眼痛と目の痛みですね、少女は頭痛と眼痛と足の痛みと訴えた。私は脈を取った。1分間に120であった。即脈である。 これは服用中の抗精神病薬によるものかもしれなかった。しかし彼女は全く気づいていない。私は舌を見た。ありえないほどの狭小であった。虚小、虚実の虚に証明の証、調べ忘れましたね。私は舌、ベロ、舌ですね、舌を見た。ありえないほどの巨匠であった。長年の病は熟つ熟つ熟つと、雨に裂けるという文字ですね。長年の病は熟つと、地理学でいう雨に浸食された山の裸のような甚だしい裂け目を舌の実質に作り、舌の厚さは薄く色も淡かった。それにしても脈は細く数が多い。私は脈を取り続けた。少女は静かにしていた。私は椅子に座っている少女の前の床に座って、もう一方の手を足の裏にそっと当て、そのままじっとしていようとした。なぜ足の裏かといえば、身体のもっと上部の部分に触れることには危険があり、実際少女は必ず不快を訴えるだろうからである。足の裏には重要なセンサーが集中していて、だから人間は二足歩行ができ、さらに一本足で立つこともできる。なぜ床に座ったか。私は少女を少し仰ぐ位置にいたかった。それは私の臨床眼であった。私は彼女に強制しているのではないことを態度で示したかった。と、ここまでにしましょうかね。この足のセンサーのことはね、もう先に出てましたね。で、その仰ぐというのも確か出てたんじゃないかなと思います。ですから上から目線ではなくって、自分が下からこう、相手が上から目線になるようにするということですね。それがその相手の気持ちをちょっと落ち着かせるというか、そういうこと。ここで私は彼女に強制しているのではないことを態度で示したかった。これ一つ、これも一つのコミュニケーションということになりますね。さて、これなかなかまた興味深いんですけれども、続いていきますので、どうね、あと、でもそんなにページ数としてはもうないですね。123、ですから、5、6ページぐらいなんですけど、ちょっとこれはまたね、その本を読んでいきたいと思います。といったところで、時刻が8時19分を過ぎたところです。以上です。